こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。いつも幸せはそばにあるは、田口久人による自己啓発書で、日常の中で気持ちや人間関係、暮らしを整えることを通じて、自分らしく生きるための考え方をまとめた一冊です。SNS で広く支持されてきた著者の言葉をもとに、迷いや不安を抱えやすい人に向けて心の向き合い方を短い言葉で示している点が特徴です。内容は抽象的な理論よりも読んだその日に実生活へ移しやすい実践的な示唆に重心があります。全体は章ごとに心、人付き合い、家族やパートナー、暮らし、家事、お金、習慣、生き方といった領域に分かれており、生活の様々な局面を横断して整える発想を提示します。まとまった講義型の自己啓発書というより、必要な時に開いて使う言葉集として機能する本です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に222の短い言葉で日常の揺れを整える構成。本家の中心は222の言葉を収録した短文集としての構成にあります。長い論説で読者を説得するのではなく、一つ一つの言葉が独立して読める形になっているため、悩みがある場面で必要なページだけを開ける実用性があります。この形式は情報を一気に理解したい人よりも気分や状況に応じて断続的に読みたい人に向いています。自己啓発書では体系性の強さが利点になる一方、読み進める負担が大きくなることがありますが、本書はその反対で短さそのものを価値に変えています。内容が平易だと感じる読者もいるかもしれませんが、日々の迷いに対しては深い理屈よりも即時に受け取れる言葉の方が機能する場面があります。つまり本書は知識を増やす本というより、気持ちを立て直すための言葉の道具箱として設計されています。次に、心を整える発想が自己否定と不安への入り口になる。本書が最初に扱うのは心を整えることです。ここで重要なのは、気分を無理に前向きに変えるのではなく、揺れやすい心を一旦観察し、過剰な反応を減らしていく方向性です。自分に自信が持てない人や、周囲の状況に振り回されやすい人にとって、問題は能力不足よりも自己評価の乱れにある場合が少なくありません。本書の言葉はその乱れを鎮めるために考えすぎを減らし、今の自分を否定しすぎない視点を促します。自己肯定感を上げるという大きな目標より、まずは心の状態を整えて生活可能な位置に戻すという実際的な考え方です。このアプローチは精神論で押し切るものではなく、疲れた時にも受け入れやすい点に特徴があります。心の整え方を起点にしているため、本書全体の土台が感情の安定に置かれていることがわかります。さらに、人付き合いを整えることで消耗を減らす視点。本書は人間関係をうまくいくか失敗するかの二択ではなく、整える対象として扱っています。この視点は相手を変えることに力を使いすぎず、自分の関わり方や距離感を調整することに重点を置く点で実務的です。人付き合いで疲れる背景には、気を使いすぎること、相手の期待を読みすぎること、自分の本音を後回しにすることがありますが、本書はそうした消耗を減らす方向へ読者を導きます。単に人付き合いを円滑にするテクニックではなく、自分の感情を守りながら関係を続けるための考え方として読むと理解しやすいでしょう。また正論で相手を動かそうとしない姿勢も重要です。関係を良くするには、意見の正しさよりも相手と自分の間に無理の少ない接点を作ることが必要だからです。結果としてこの章は、対人関係を改善するというより、対人関係で自分がすり減らないための設計図として働きます。そして家族、暮らし、家事、お金を同じ軸で見直す実用性。本書の強みは、心だけでなく生活の具体領域まで同じ思想でつないでいる点です。家族やパートナーとの関係、暮らしの空間、家事の進め方、お金の扱いを別々の話として分断せず、どれも自分の状態を整える延長にあるものとして扱っています。これは生活の乱れが気分の不安定さに直結しやすいという現実に即しています。例えば、家の中が整っていないと集中しにくくなり、家計への不安が大きいと人間関係の余裕も失われやすい。そうした相互作用を見据えると、本書の生活論は単なる家事指南や節約術ではありません。わしろ環境を整えることで思考のノイズを減らし、本当に必要なものを見えやすくする発想です。この横断性によって、読者は一部の悩みだけでなく生活全体を少しずつ立て直す手がかりを得られます。最後に、習慣と生き方をつなぎ、迷いを減らす終盤の設計。終盤で扱われる習慣と生き方は、本書の中でも特に長期的な意味を持つ部分です。心や人間関係を一時的に整えるだけでは、同じ悩みが繰り返されることがあります。そのため本書は、日々の小さな行動や考え方を習慣として定着させる方向へ進みます。習慣は劇的な変化を生むものではありませんが、積み重なることで自分の判断基準を作り、迷った時の戻り先になります。 生き方についても壮大な成功像を提示するのではなく、自分にとって無理のない形を探す姿勢が軸です。ここでのポイントは、人生の答えを外側から与えるのではなく、日常の選択を通して見つけることにあります。そうすることで、本書は単なる気分の慰めではなく、読後に行動へ移しやすい実践書として締めくくられます。短い言葉を繰り返し、参照する形式とも相性が良く、再読によって意味が更新される構造になっています。結論として、この本は強い理論や体系的な自己啓発を求める人よりも、日常の中で気持ちを整えたい人、疲れた時にすぐ読める言葉を探している人、対人関係や暮らしの乱れを少しずつ見直したい人に向いています。特に深刻な問題を一気に解決するより、心、人付き合い、家事、お金習慣といった複数の領域を並行して整えたい読者には相性が良いでしょう。実践面では短い言葉なので読み返しやすく、その時の状況によって刺さる箇所が変わるため、単発の読書で終わりにくい利点があります。同ジャンルの本と比べると、抽象論よりも生活の細部に寄せている点と、SNS 発の言葉を土台にして親しみやすさを保っている点が特徴です。重くなりすぎず、しかし生活の具体に触れているため、気分転換の本と実用書の中間に位置する一冊として読む価値があります。ご支援いただける場合は、田口久と、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。